こんにちは。ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもみんなにも価値があるをモットーに情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのはワンダと
ヨーコです。
はい、こんにちは、ヨーコさん。
こんにちは。出演率が高いヨーコです。
ヨーコさん、はい、週末どっか行ってきたんだって？
そう、ちょっと仕様でですね、山形県に行ってきました。
おー。何市まで行ってきたの？
山形市まで行ってきて、
うん。
で、時間もあったから、山形のね、観光できる場所ないかなと思って、山形の立石寺っていうのかな？山寺って呼ばれているところ。
有名なのかな？
うん、すごくこう、パワースポットでも有名で、
うん。
山形県観光ってやるとすぐ上に出てくるようなね、有名なお寺ですね。
そうなんだ。うん、三条からどれぐらいかかったの？
車でね、4時間ぐらい。
あ、結構かかったね。
そうそうそう。
お疲れ様でした。
そう。そのさ、山寺っていうとこはさ、
うん、
名前の通り山の上にお寺が建っているので、
うん。
1000段ぐらいかな、階段登るんだよね。
へぇ、そんなに。歴史も随分古いんだね。
うん。
860年だって。
そうそうそう、うん。お寺がね、密集しているから、全部はちょっと回りきれなかったんだけど、
うん。
有名なお寺？
うん。
に来れたっていう、その達成感。
はい。素晴らしいじゃん。しかもさ、立石寺ってさ、
うん。
1689年に、松尾芭蕉が旅の途中で、訪れて、静かさや岩にしみる蝉の声っていう歌を歌ったらしいよ。
おー。
おー、なんかそんなのなかったの？
あったと思いますが、うん、私はもう階段を登るたことに一生懸命で、ぜいぜい言って。
お疲れ様でした。景色ずいぶん良かった？
良かったよ、晴れてたし。
あ、うん、そうなんだね。へえ、良かったじゃん、行ってきて。なかなかね、初めてじゃない？山形の方って。海の方はさ、よく行くじゃん。だけどさ、あ、でも最上川の川下り行ったね。
行ったね。
行ったよ。懐かしい。
うん。パワースポットっていうだけあって、すごくね、外国の人もいたし、カップルもたくさんいたし。
へー。うん、パワー浴びてきた？
浴びてきたかな。行く前にさ、知り合いの人にも、ここ行くんですって言ったら、
うん。
ふもとにあるお蕎麦が有名だから食べてくるといいよって聞いたからね。お蕎麦食べたんだけどさ、板蕎麦っていうお蕎麦で、
うん。
うん、蕎麦粉 100% なんだけど、
うん。
新潟はさ、ヘギ蕎麦って有名じゃない？
有名、有名。
うん。またね、違った感触で美味しかったよ。うん。
そうなんだ。
うん。
立石寺は、クエンを切り、高温を呼び込む効果がある絶縁パワースポットだって。うん、多分じゃあ、ヨーコさん、いい縁。高温が
待ち込む。うん、そうだね。
よかったね。
うん。まあ、本当にね、ぜひ皆さんも行ってきて、
うん、
パワー浴びてきて、お蕎麦食べて。
うん。うん、そのさ、千段登るのに何分ぐらいかかったの？
私30分ぐらいかかってさ。
大変だね。
休み休み。
中学生どうだった、うん、ユーマは。
ユーマはね、ダッシュ系だったんで、ダッシュ、
そうかそうか、
結構ね、早めに行ったんだけど、うん、上でね、ぜいぜい言ってた。
いや、でも、センターはそうなるよね。
まあ、すごくいいとこでしたよ。
おー、よかったね。じゃあ、おすすめということで。じゃあ今度私なんだけど、うん、前回の回で、うん、大阪ご飯会の案内というかを軽く出したので、
うん。
うん。リスナーさんにね、来てもらえればいいなって思うんだけれども、ようこさんは参加するよね。
うん、はい。
ゆうまも一応遅くならない時間で参加するよね。
そうですね。保護者としてあんまり遅くならないように見届けます。
そうだね。
は
い、そうだよね。ということで、ゆう子はね、ちょっと仕事があるからどうなのかわかんないけど、うん、でもまあ、とりあえず私たちと、もしかしたら、ね、うちの親とかも来るかもしんないし。ということで、皆さんお待ちしてますんで、大阪よろしくお願いします、はい、ということで。
はい。
はい。じゃあ、オープニングは以上で本編に入ります。
はい。
はい。
はい。じゃあ、ヨーコのコーナー行きまーす。
はい。
はい。ヨーコの人の言葉が自分の人生をより良いものにしてくれる、略して一言人酔いのコーナーです。
パチパチパチパチ。
よろしくお願いしまーす。
はい。ヨーコさん、今日はどんな言葉を紹介してくれるのかな？
はい。今日はですね、世界的に有名なマザー・テレサさんの言葉なんですけども、
うん。
マザー・テレサさんはね、本当にノーベル平和賞をね、受賞したりとか、長期間にわたる献身的な働きをしているっていうことで、本当に素晴らしい人なんですけど、この方の言っている言葉が、もう一つ一つが重みがありすぎて、
うん、
紹介するのも恥ずかしいんですけど、いや、紹介していきますよ、私は。
うん、はい。
マザー・テレサさんは、まあ、修道女なんですけども、キリスト教のね、修道女っていうとこ、まあ、祈りを捧げてっていうイメージですが、彼女は、こう、貧しい人にも手を差し伸べてっていうね、いろんな活動をされました。
うん。
で、この方が言っている言葉、の今日は一つをご紹介します。
はい。
はい。その言葉が、愛されることより愛することを、理解されることよりは理解することをです。
はい。
ワンダさん、どう思いますか？
この言葉。うん、そうだね、うん。そうだよね。まずは自分が行動しないとね、愛されるにしても、うん、まず自分が人を愛さないといけないっていうのは、
うん、
もうね、なんか先生時代にさ、やっぱり自分が愛情を注ぐ方だったから、うん、私、陽子さんなんかお母さんだからさ、うん、愛情を注がないといけないわけじゃんか。
そうだね、うん。
あとほら、今までさ、やっぱり親とかにさ、うん、助けてもらったりとかしてたけど、
うん、
もうね、この年になったら今度反対だなーって、自分が行動せねばいかんなーとかさ、まあそういうのは思うよね。
そうだね、こう、普段のね、当たり前に流れているんだけども、よくよく考えるとこういう言葉って大事だなって思ってて。
で、マザー・テレサさんの素晴らしい活動は、皆さん周知の上なんですけども、私が着目したのは本当にこの愛されることより愛することを、理解されることよりは理解することをの言葉に着目しまして、
うん、
私自身がそうなんだよね。こう何かマイナス面があるとこうされてないとか、常にちょっとまあ被害者面みたいなのをしてしまうとこがあるから、
うん、
それで、ね、で、要するに自分が、まず愛してないから愛されないっていうね。
うん。
理解してないから理解されないんだね。
うん。
自分への戒めで、と、発表いたしました。
ああ、そうなんだね。
はい。
でもさ、ヨーコさんってさ、うん、結構、自分からやるタイプなイメージあんだけどね。やっぱそういう風に思う時もあるんだね。
自分の気持ちをうまく説明できない分、
うん、
心の中ね、後からふつふつとこう闇が出てくるわけですよ。
なんかちょっとイメージ違った。
あ、そう。
うん。私なんか陽子さんはそういうことは考えない人だと思ってた。
うん。
へー、やっぱあるんだね。いや、なんかうちのお母さんとかさ、結構さ、承認欲求が強いじゃん。
うん
だけどさ、で、私も結構母親にだからさ、そういうのはあるなって思ってたけど、あなたは、そういうのはマイペースでやってんのかと思ってたよ。
ああ、そういうのを表に出さないようにはしてたけど。
偉いね。
いや、ただね、そこを思った時点でやっぱり、出ちゃうんだよね。
ああ。
態度なりね。
そうだよね。でもやっぱり認められたら嬉しいもんね。
うん。
私も本当になんか、いや、人が認めないから、
うん。
やらないとかじゃなくて、反対に思うようにしてる。うんうん、なんか、
うん。
そうそう。私が認めないから人も認めないんだから、自分が認めればいいんじゃないかなって思って。
そう、そこの転換ってやっぱり大きいよね。
大きい大きい。
うん。
そうだよね。
もうそれができたのって本当にここ数年だと思っていて、それまでは、表ではやっぱりいい顔していて、
うん、
心の中では反対のことを考えてたりしてたから。
そうだよね、陽子さんさ、ザ二面性って呼ばれてたもんね、家族の中で。ザ二面性。外面いいけど、中。でも最近そういうことないもんね、そういえば。普通だよね。うん。
変わんないね。
うん。なんかそういう意味ではさ、私とゆうこはさ、まあ、ゆうこも大人だになってからわかんないけどさ、思ったこととやってることが、あと人に見せてる部分もさ、そんなに変わんないからさ。
うん。
ね、面白いね。
いや、私みたいな人はたくさんいると思っているけれど、ただ、それだと自分が苦しくなるし、された、愛されてない願望がどんどん強くなるから、
そうだよね。うん。
転換をこう変えましょうって今日は伝えたいですね。
非常にいい言葉だと思います。
もしこういう場面に出くわしたら、
うん。
私って理解されてないんだわって、
うん、
周りの人もみんなそう思ってんだわみたいな感じで思ったら、
うん、
あ、自分がそうなんだっていうのをまずね認めましょうかね。まず第一歩ですよね。
そうだね。思春期のさ、やっぱさ、子供を持つ親って大変だしね。なかなかね。
そうそうそう。それでですね、ワンダさん。
はい。
ちょっとまたネットの情報ですけども、彼女にされたくないことトップ10っていうのを見つけましたので、またこちらで考えてみましょう。
はい。
彼女にされたくないこと、まず一つ目、愛してるを強制する。
あ、愛してるって言えみたいな。
そうそうそう。私、きっと彼女はね、愛されてないと思っているから、愛してるを、外からもらいたがる。
ああ。
本当はね、愛してるってね、自分がまず認めれば一番いいんだけどね。
うん。
どうですか？
いや、私完全に愛してるって家だよ。だって言わなきゃわかんないもん。言わなきゃわかんないし、私も言うね。
うんうんうん。
出ようとかね。
これはね、二十歳の大学生の言葉ですけど、たまにはいいけど、毎回毎回愛してるって生きてなんて強制されると、どんどん気持ちが冷めていく。
へぇー。うん。
うん。
うん。はい、どんどん言って、どんどん言って。
はい。勝手な思い込みをする。
するねえ。
あら。
するよねえ。今誰と出かけたのとかさ。何なのかの、なんか別の彼女できたのとか普通に言うよ。
あらあら。これ大丈夫かな？ワンダさんのなんか恋愛事情を暴露してる。
はい、次言って。はい、次。
予定を把握される。
あー、それはそこまでないかな。ある、ようこさん。
うんうんうん。
今どこにいんだ？何時何分何十秒どこいんだとか聞く？
全くない。
そうだよね。
うん。
はい、次行こう。
はい、次。子供扱いする。
それはないな。
ないね。
うん、ないね。
はい、次。自分勝手に決める。
それってどういうこと？
そう。これはね、23歳、大学院生。僕の希望も何も聞かずに旅行プランを決める彼女。うん、何も楽しくないから行かないって答えた。
それ、大学生、大学院生になんかちょっと問題あるんじゃね？
そうだね。
それはちょっとコミュニケーション不足じゃねっていう。うん、はい、次、次。
デートのドタキャン。
いや、それはないかな。
うん、ないね。
うん。次、次。
頼んでもないことをする。
ない。ない。絶対ない。それ絶対ない。
はい、次。女友達で嫉妬する。はい、
まあ、程度にもよるよね。
うん。
すっげえ仲いいとかさ、すっげえ親友とかだったらちょっとするかもしれないけど。なんか、そこら辺のお友達だったら、まあね。
うん。ね、そうだね。
うん。
これさ、携帯見る人とかもいるじゃない？中には。
ああ、それがすごいなって思う。
うん、そうだね。て
か、うん。あの、そもそも論としてよく暗証番号を開けられたなっていうさ、素敵な問題がすごいなって思う。
技術的な問題ね。
うん、うん、私だって携帯見たことないもん。
ああ、私ね、一回だけあるね。
ええー、そういうことするんだね、陽子さんも。
あ、それが、うん、多分自分もおかしくなってて、
うん、
この通りですよ、本当に。すべてが愛されてないと感じていて、
うん、
どこかに愛を求めて、
うん、
この人は、じゃあ愛がないってことは他の女に向いてるんだろうなっていう、勝手な思い込みからので、一回過ちを犯しましたけど、
うん。
でも後になって思えば、なんでそんなことしたんだろうって思うね。
ああ、ちょっとね、熱に侵されることあるよね。
そうそうそうそう。そういう時って見えてないというかね、周りが見えないし。
うん。
うん。
そうなんだね。
うん。
今のが1位？
あ、これはね。
あ、なんかいくつか出てるんだね。
そうそうそう。でも結局こういうのもきっと、うん、されていないっていう思い込みから、
うん。
起こる行動じゃないですか。
うん、そうだね。
うん。
何今日さ、うん。あれ、何今日さ、格言コーナーじゃなくて恋愛相談コーナーなの？
格言コーナーがちょっとずれちゃった。
いや、あのさ、恋愛相談コーナーなら、ちょっと、したいことがあるんだけど、陽子さん。
ちょっと、じゃあ今日は。
ちょっと短めに言うね。
短めにどうぞ。
うんうん。あのさ、陽子さんさ、私さ、10年くらい前にさ、陽子さんにさ、一個相談してた人のことを覚えてる？覚えてないかもしれないけど、うん、なんかさ、あの、うん、私が好きなんじゃなくて、相手に片思いされて、
うんうん、うん。
どうしよう、名古屋の人で、
うん。
私に会いたいって言って、家の近所まで来た人がいてさ、
うん
でも結局、そう、でも結局、なんか私には会えないって言って、家のめっちゃ近所まで来たのに、うん、会わずに、名古屋まで帰っちゃった男の子が、いて、10年くらい前に陽子さんに、これはどうするべきかつって、相談をしてたわけよ。でね、それからもう10年全然音沙汰なかったの。
うん。
でも先々週あたり連絡来たんだよね。
あら、うん。
なんか、その、うちにさ、その10年くらい前に来た後、うん、数ヶ月してその子は結婚したはずなのね。
へぇ。
なんか、
うん。ほうほうほう。
だけど、そう、2、3週間前にさ、うちにさ、連絡来てさ、
うん。
なんか、いや、ちょっと今仕事でも家庭でもうまくいってないんだって。
うんうんうん。
で、いや、実はずっと君のことが好きだったって言って、うん
お
そこにちょっと会いに行きたいんだって言われたのね。
はい。
でもさ、そんなさ、10年もさ、音信不通でさ、
うん、
10年間私のことを思ってたって信じられないじゃん。だってさ、そんなに私のこと好きだったらさ、うん、あんなね、大きい地震があったりさ、
うん。
連絡来てもいいわけじゃん。でも全然そういう時連絡なかったわけよ。
うんう
ん、でもさ、今ふっとさ、急に思い出したのかわかんないけど、
うん、
なんか10年前好きだったって言ってたけれども、多分、たまたま私を見つけただけだと思うんだよね。
うんうんうんうん、
それで、なんか、もう、急にスイッチ入っちゃったんだろうね。
へ
ぇー。どう思う？それで仕事うまくいってないし、家庭でもうまくいってないと。
う
うん、
で、ちょっと一回だけデートしたことがあるのね、14、うん、年前に、うん。で、その時に私がすごい楽しかったと。
うん、
で、そこからずっと好きだと。
うんうんうんうん、
で、今日の格言だよ。何、うん、人に愛されたいなら自分、まず愛しなさいでしょ、
うん、
そう。でもさ、それってさ、なんか自分勝手に愛を求めても、それはダメだよ、
うんうんうん。
愛されることを願ってるんでしょうね。
そう。だけどさ、ね、私はさ、全然もう、全部忘れてるわけよ。その15年前にデートしたとかもさ。
うん。
うん。
うん、
だから、それってすごく私からしたらちょっと、急に言われても困っちゃうなーって、
うん
うんうん、どう思うこの話。私がさ、ちょっと、だから私は会えませんって言ったんだよね。メキシコに来られても会えませんよって。だって、
うん、
せっかくね、結婚した相手の人がいてうまくいってないからにしても、
うん、
自分をずっと10年も支えてきた人がいて、それでうまくいってないからって、別の女に会いに、なんか海外まで行くなんて言ったら、私がもし奥さんの立場だったら、マジギレするねって思う。
うん。
でね。ごめんね。なんか急にそういう。恋愛じゃないね。人間関係の話だね。
うん、でその相手にとっては、すごく楽しかったんだろうね。自分の人生の中で。
う
ん、
そう。
このデートがね。
そうそう。楽しかったんだと思うよ。うん、
その気持ちを、例えば本当に10年間持ちながら、
うん、
大好き大好きって思ってきてても、うん、相手の熱は全然違うから、
うん、
今ねそこで会ったとしても、
うん、
差がありすぎて、
うん、
彼の思う理想にはいかないと思うんですよ。
そう、まあ、私もそう思ったの。
と、うん、
私もそう思ったんだよね。
さ、うんうんうん、私のあれですよ、ちょっと恋愛が、
うん、
頭いっぱいになってて、相手の携帯見た時の気持ちかもしれない
。本当だねー。
ねー、うん、
まあね、なんかその、うん、なんかそうやってさ、思ってくれるのは本当にありがたいなって思うし、うん、いや、なんか、うん、多分それがさ、一時の気の迷いだったとしても、うん、そんな15年前のことをさ、ちゃんと大切にくれるなんてなかなかありがたいことだなっていうのは本当に思うんだよね。
そうだね、
うん。だけど、もう過去の私と今の私は違うから。
違うね。
違うし、うん、立場もさ、あるからさ、
うん。
立場、私本当に多分好きな人だったらさ、立場考えるけどね、先に。
うん、
私は好きだけれども、相手の人が家族がいたりなんだりしたら困るからって。
うん、
またそこまず聞くかなって思うんだけどさ、うん、そんな感じなのかね、みんな。
ねえ、ね、それが、あれば、
うん、
こう、不倫もなくならない、なくなるんでしょうけどね。
そうね、まあね。
うん。うん、まあその、思ってくれてる気持ちはすごくありがたい
しね。そうだね。本当だよね。うん、いや、なんか本当にさ、なんか自分もそうやって盛り上がれたらさ、多分、また恋愛とか行くんだろうけどさ、私も本当に最近枯れまくってるからさ、うんうん、枯れ木花を咲かせましょうみたいな。なんかちょっと、足りないんだよね。ということで、陽子さん、いい声してますか？
あ、してますよ。
いいね。そうだね。まあ、ちょっとね、うん、まあ、あの話はさ、めっちゃ脱線したけど、それこそさ、あの、今の話じゃないけど、今回このラジオでさ、いろいろ話したりとかするのもさ、やっぱ私たちはさ、うん、あの、ね、場を提供したりとか、自分たちが動いてるわけだからさ、それはいいことだよね。
楽しんでやってます。
楽しんでやってます。
はい。
ね、
この会話を。
ちょっとぐでぐで。ごめん、ちょっとぐでぐでにしちゃった。
いやいやいや、みんなね、興味津々で聞いてると思うよ。
何、
何みたいな。
ね、だよね。なんか恋愛ね、まあそこはおいおいということで、まあ、頑張っていきますか。
うんうんうん、まずこれしてもらいたいって相手に思った時に、
うん、
自分が何を欲してるのかで、ね、ちょっと思うと、うん、はい、
うん、そうだね。
で、ワンダさんの、
うん、
お相手さんは、
うん、
でもきっと彼も、
うん、
行動をしたということはすごくね、
そうそうそうそう、
一歩を出してるので、うん、うん、
そうだよね。でさ、うん、10年前ぐらいに、いや私あなたの気持ちに応えられませんって言って、
うんうん、うん、
で音信不通になって10年後にまた今回会ったわけじゃん。
うん、
だから次50歳になったらまたあるのかなと思って、結構今ちょっとワクワクしてるんだよね。本人にも言ったからね、うん、50歳になったら待ってるねって。そしたら連絡来なくなっちゃったからさ、うん、まあ、前回と一緒だからさ。でもなんかそういうさ、なんかバイタリティあるのっていいなと思って、うん、なんか人間っぽくていいなって思ってね。
そうだね。
馬鹿にしてるわけじゃないけどさ。
うん。うん、その彼もね、きっと今は周りが嫌なことばっかりあるかもしれないけれど、
うん、
それをされてるって思うとそう思っちゃうし、
あ、そうそうそうそう、うん、でも自分がやっぱ変わんないと相手の人も変わんないから、なんかあんまり悪く考えないでほしいなっていうのもあるよね。
うんうんうんうん、
うまくいかないときこそチャンスだからね。
そうだよ。そう、うん、そうだよ。これがラジオの原点でもある、うん。みんなにも、あなたにも、私にも価値がある。
あ、そうそうそうそうそう。あ、ようこさん、いいこと言うね。
締めたね。
ようこさん、いいこと言うね。うん。
うん、じゃあ。生きてるだけで本当に価値があるから。
そうだよ。生きてるだけで丸儲けですからね。
そうそうそう。
うんうんうんうん。
本当ね、ワンダさん、なんか、相手の人に、ワンダさん50まで待ってなんていうね、すごい S 系たっぷりな言葉言う人よりかは近くの女性を選んだ。
そうだよ、本当だよ。私です。そうだよ。本当そう思うよ。よく私になんてさ、恋するなぁと思って。このね、本当だよね。まあそういうことで。
そうそう、だからまあ私たちの周りにいる人もみんなね、ありがたいよ。
本当だね。
うん。はーい。
じゃあ今回以上ということで、ようこさんありがとうございました。
はーい。
はーい。はい、メール読みまーす。
はーい、ありがとうございます。
ありがとうございます。メールですね、いろいろ皆さんからいただいてます。今回は一つ面白いメールをいただいたので、そちらの方を紹介したいと思います。
はい。
ワンダさん、キベさん、ヨーコさん、はじめまして。私は愛媛に住んでいるギノと申します。
はい。
トヨタ自動車があるところではありません。それは愛知です。はい。みかんの生産が1位のとこじゃありません。それは和歌山です。
はい。はい
新幹線が通ってなくて、未だに JR の改札が友人の田舎の方です。
はい。
私はポッドキャストのギラヒラジオを配信しています。
はい。
旅行の話や日本史、バッグの紹介、題名も役者も言わない映画批評などを展開しています。
はい。
3回まで聞かせていただきました。とても優しいお声で落ち着いていて大変聞きやすいです。
はい。
ウォーキング中やお風呂で聞いております。話の内容も、へえ、そうなんだ、ふむふむ、という感じで面白いです。
うんうんうん。
ちなみに下戸ですので、お酒の味はわかりません。ノンアルコールビールでも苦手です。すみません。
はい。
はい。ということで、愛媛の方言も紹介していただいてるんですが、これは方言会で、ちょっとま、紹介させてもらいたいと思います。
はい。
はい。で、私このギノさんって、メールいただいてすぐね。
うん。
YouTube 見たのね。
うんうんうん。
すごい面白かったのね。
へぇー。
そう。あとね、ちょっとね、ポッドキャストも聞いたのね。
はい。
その、紹介されていた、のぎらひラジオ。
うん。
聞いてみたのね。
はい。
めっちゃ大爆笑した。
本当に聞きたい。うんYouTube いっぱいありますかね。
うん、YouTube いっぱいありますね。あとね、このね、私、まだ全然もう、たくさん聞いてないんだけど、
うん。ま
あ、2、3個聞いた感じなんだけど、
うん。
403回の、それ、うん、愛媛じゃないからは絶対聞いてほしい。
わかりました。
ね、最近聞いたポッドキャストの中でも、
うん。
大爆笑第1位だった。
どういう話なの？
それがね、うん、約、まあ、 10分より少ない時間ね、うん、全部ね、その、うん、それ、愛媛じゃないからって言ってるんだよね。新潟、新潟も出てきたけど、それ、愛媛じゃないから、みたいな。めっちゃね、面白かったんだよね。私、これだけは本当に聞いてもらいたいぐらい。うん、で、しかもね、YouTube 見たんだけど、
うんうん。
ギノさんっていう方？
はい。
ちょっとね、あの、年齢がね、よくわかんなかったんだよね。おいくつぐらいの方なのかなっていう。すごく細い方みたいなのね。
うんうんうん。
でも、すごく若く見えるし、私より年上にも見えるし、わかんないの。
うん。
すごい不思議で、すごい興味津々なの。
へぇー。
すっごい笑うよ。あのね、ようこさん、これあの、今の収録終わったら絶対聞いてすぐ。
うん、わかった。
爆笑するから。
はい。
うん、ということで、銀野さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
うん、ちょっと、うん、本当にね、うん、私たちのバレラジは、別の方向性の笑いだから、楽しんでもらえたら本当にいいかなと思いますが。
うんうんうん。
うんうんうんうん。そうだね。愛媛ってさ、ちなみに陽子さんどこか知ってる？
四国。
陽子さん文系だったじゃん。
四国ですよ。高知の上？
あ、高知の上だよ。うん、
え、マジで？
うん。
おー。
あ、そうそう。しかもね、なんかその、この愛媛ってさ、あれだよね。うん、あの、巡礼の旅のちょうど、
ああ。
通る道なんだよね。
へぇ
ー。あのね、めっちゃ面白いよ。私、愛媛、さ、行ったことないんだけど、もうね、がぜん行きたくなったもんね。私、あれだよ、香川県しか行ったことない。四国は。あの、ほら、あの、ゆうこがさ、言ってたでしょ、うん、その、直島に行きたいって。
行きたいって。うん、
私はその、直島に行く途中に、高松に寄ったからね。でも、本当にその、うん、愛媛行ったことないから行ってみたいし、
うん、
ね、ギノさんの、その、403回のラジオを聞きながら愛媛に行きたい。
へぇ
ー。うん。
そう。たまたまさ、今日その、ラジオの収録もあるので、いろいろ調べてて、
うん、
でそしたらちょっと飛んで、私ストレスチェックっていうのを見つけてやったんですよ。
うんうん、
で、まあ私の結果はそんなにストレスなかったんですけど、
うん、
でそこに、ストレスのない県1位、愛媛県なんでね。
へぇー、なんでだろうね。そう。あ、でもね、愛媛って、うん、なんかその噂によると結構気候が温暖らしいよ。
ああ。
うん。ということで今回もちょっとあの、ぐでぐでな回になってしまいましたが。ちょっと姉妹回の時はごめんなさいねって感じだね。
そうだね。この回でさ、皆さん、あ、今日もためになったなーって絶対思わないもんね。
ほら、言い切るねよ、ヨコさん。そこ言い切るねよ。頑張っていこうぜ。姉妹で。そうだよ。なくなっちゃうから、そこに言い切らないで行こうぜ。
そうだね。
そうだよ。ということで、じゃあこのままエンディングに入ります。アバレラジでは皆様からのあの、メールをお待ちしております。また4月にあの、方言会をしたいなと思うので、方言のお便り、どしどしお待ちしております。
はい。
はい。あとは、ね、あの、ようこさんは、ね、一緒に話したいんだよね。リスナーさんと。
そうですね。
だから、まあ、その、ようこさんと話したいという方、募集しているのと、あとは、木、は、部、い、さんは旅のコーナー、あとはビールのコーナーをやっているので、うん、まあ、その関連の、そうね、話題。あと、ゆうこはね、おじさん好みというか、ゆうこ好みの、飲み屋さん。の紹介を待っているということです。
はい。
はい。あとはそのあなたの街の素敵な人、物、食べ物の紹介なんかも待っています。うん、うちの街にはこんな不思議なものがあるぜとか、
うん、
教えてもらいたいなと思っています。
はーい。
はい。じゃあ、ようこさん。はい、ようこさん、じゃあ、いつものメールアドレスよろしくお願いします。
はい。ラジオバレラペナでは、 メールを募集しております。メールアドレスはラジオバレラペナアットマーク gmail.com です。スペルが RADIOVALELAPENA アットマーク gmail.com です。今日今日は早口で言いました。ついてこれましたか？
ついてこれた、はい、ちょっとうちの猫もなんだなんだって言ってるよ、うん、あとバレラジではツイッターの方もですね、公式アカウントがありますので、そちらの方 DM でもあのメッセージいただけたら嬉しいです。あとこれからあの、うん、その7月にご飯会なども開こうと思っています。開催地域は公式では大阪、これ陽子さんとゆうまと木部さん来るからね、
うん、
非公式では名古屋、東京、福島です。まあちょっとね、こういうまあお知らせできたらいいなと思ってますので、まあ、うんうん、私に会いたいとか陽子さんに会いたい、木部さんに会いたい、ゆうまに会いたい、まあそんな方からのあの参加お待ちしてますので、よろしくお願いします。
え、参加したい人はどうしたらいいの？
あのね、今メールフォーム作ってるから、うん、でき次第あの、うん、まあ、ホームページか、あとはツイッターで、あの、アップするので、まあ、そのフォームを使って参加したいですっていう旨を、
うんうん、
あの、伝えてもらえるとありがたいかな。
はい。
はい。あと、そうね、
人数がさ、
うん。
8になったらさ、お店確保するから。
でもさ、そもそも論としてさ、ラジオを聞いてくれてる人が、今、だいたい300人いたかなっていうくらいなのね。
うんうんうん、
そのうち何人来てくれると思う？
え、300人でしょ
待て。待てよ。妹がさ、まあね、あと日にちもさ、もう決まっちゃってるから、まあちょっとで都合が悪いって人もいると思うから、まあせいぜい、ね、せいぜい10人くらいかなーって思ってるんだけど。
お
ー。でもさ、
はい、
そもそもね、あの、ちょっと大阪と時間がないので、
うん、うんうんうん。
ね、あとはその、東京はさ、住んでたことがあるかなんとなくわかるけど、
うん。
名古屋なんて、私、ちんぷんかんぷんだからさ、
何が。え、初上陸？
初上陸ではないけど、
うんうん。
でも、ほぼ初上陸。仕事で行ったぐらいだからね。
うん。
うん。福島駅も初めて。
うーん。福島駅って私行ったような気がする。
うん。新幹線の駅だからね、なんかの乗り継ぎで行ったかね。うん、まあ、何度からさ。うんうん。まあ、とりあえず、ちょっとそこは、ですね、
うん。そうですね。
ちょっとね、
日と、場所と、人数と、うん、はい。
はい。ちょっと一時帰国の話すると、うちの猫がさ、怒り出すので、うん
本当だね、泣き声がね、
うん、にゃおにゃお言うからね。まあじゃあそういうことで、今回は以上で終わりにしたいと思います。
はーい。
あ、じゃあ陽子さん最後に何かありますか？
最後に、
うん、
私前回花粉症の人が多くてねって話しましたけど、
うん、
今回山形行ってめっちゃくしゃみと鼻水と目がかゆいっていう症状で私も
なった。
なった。
まあ、ドンマイということで。ね。
はい。
はい。じゃあ、バレラジ以上で終わりたいと思います。次回の配信をお楽しみください。それでは、アディオース。
バイバーイ。